はい、今週もですね、先週に引き続きまして、プロレスネタでお送りしたいなと思います。マニアックですいませんね。で、先週はですね、1.4 新日本プロレスの東京ドーム大会について、いろいろお話をしてきたんですが、今週は2017年の新日本プロレスを中心としたプロレス界の、展開といいますかね、どういったことになるんかななんていう話を、先週に引き続きまして、グダジャスさんと共にお送りしたいなと思っております。この本編をね、撮ってたのが1月の7日ですね。まだその頃には、新日本のビッグマッチですね。一発目のビッグマッチ 2.5 の札幌であるとか、その後の大阪大会 2.11 ですかね。カードなんかも発表されてなかったんですけど、おおむね、予想してたようなカード編成にはなってきてますね。僕個人が注目しているのは、鈴木みのるがですね、札幌大会で岡田の GP に挑戦するんですけど、師匠のですね、藤原義明よろしく、ちょっとテロリスト的な動きをするんじゃないのかななんて思ってるんですけど、どうなんですかね。あと気になるのがやっぱりケニー・オメガの去就ですよね。まだ全然決定的な報道がないんですけども、いろんな噂がありますよね。しばらく間は空けてるだけだよとか、ひょっとしたら WW 行っちゃうんじゃないのか。ね、ジョン・シナとかが自分のね、インスタグラムにケニー・オメガの写真を上げてみたりとか、トリプル H なんかも若干ケニー・オメガに対してのコメントを出してみたりとか、ちょっと気になる動きがね、いろいろありますよね。ケニー・オメガっていうのはね、新日本プロレスのみならず、2017年のプロレス界のまさにキーパーソンという感じになりますし、当然ですけど、ケニー・オメガのね、盟友でもある、永遠のライバルと言ってもいいかもしれないですね。イブシコーターの動きにも当然これ関連しますんでね、どうなってくるのかななんていうふうに思ってるんですけどもね。ちょっとそんな感じでいろいろお話を、グダジャスさんとしておりますんで、よろしければお聞きください。で、ちょっとね、お詫びがあります。先週もそうだったんですけど、若干ちょっとね、音声にお聞き苦しいところがあるかもしれません。ちょっとね、いろいろ音源取る環境の問題がありますんで、なかなか綺麗な音源でお送りすることができない時もちょっとありますんで、ちょっと多めに見ていただければありがたいかなというふうに考えております。はい、それではスタジオ相撲機始まります。そういうことを考えつつ、大きなお世話なんですけど、これ2017年の、今年のですね、新日本の動きについてちょっと語りたいなと思うんですけど、
これ難しい、今からから語るの難しいのが、さっきも話出ましたけど、バレットクラブというか、オメガがどうなるか、これが決まらないと
ですよね、
語れないんですよね。
確かに、前提条件としてそのケニーがいるかいないか、じゃあこれはちょっとあれですけど、ケニーはもう WW に移籍するという前提でお話しましょうか。
ケニーがいなくなるとすると、そのヒールユニットとして機能するのが2年分の鈴木軍としかないんですよ。
そうですよね。
ただ鈴木と岡田って、シングルは2回やって、1勝1敗です
ね。
で、決着戦になるかなと思うんですけど、あんまりね、ファンが望んでるカードじゃない気がするんですよ。ああ、
なるほど。それはどういうふうに、
なんか鈴木とやると相手は絶対ベビーフェイスになっちゃうんですよね。
そうですね、はい、間違いなく。
でその中だとちょっと岡田としても、ちょっと辛いのかなと。
なるほどね。
先ほどの真っ白いキャンバスじゃないですか。サインできないんだけど、できないと思うんですね。 なんとなく鈴木みのるが押しながら、
はいはい、
あのねちっこいスリーパーと関節技を耐え忍んで最後にとりあえず勝ったと、なんかそれで終わっちゃって、 なんかファンとしてスカッと感がないのかな、
カタルシスが残らない、ちょっとね僕深読みかもしれませんけど、はい、おそらくまあ鈴木はまあその岡田との準備戦でやっていきますよね、でこれ偶然か狙ってか分かんないですけど、年明け一番のビッグマッチが2月5日の札幌北エールなんですよ、で我々の世代って思い出しますよね、雪の札幌中島体育センター、2月藤原義明がテロリストに僕で、ね、あれをちょっと思い出したんですよ、
そうするとだ
要するに鈴木みのるって、まあ、藤原の愛弟子じゃないですか、でちょっとそれにね、なんかもちろんあの次のビッグマッチ2月5日の札幌で、多分鈴木がその GP 挑戦多分表明するような気がするんですよね、
まあさせないですね、はい、多分あるとして内藤とエルガの内田君ちだけ、はい、
そうどちらかですよね、で一応札幌ってあのここに持ってくるってことは、もう一回その札幌のマーケットをどうにかしたいと思ってる証拠なので、
2月にやって、
はい、7月の、ね、はい、7月の G1 の開幕戦ですから、なので、でまだ後半がまだオープンされてないんで、
ですね、
だから後半にもう一発あるかもしれないですね、でも例年ですと、まあ、札幌中島体育センターの時代って2月に完全にやってましたし、あとそのいわゆるあの昔 MSG シリーズとかでやってました、年2回か3回やってたんですね、で今年年2回の札幌、まず大興奮、まあ、大きな会場でやるっていうことなので、でそういうことを考えると、まあ、普通に考えるとやっぱり GP 戦なんですよ、で鈴木みのるが当然そこに手を挙げるし、というか他に相手がいないという
なんですよね、
はい、
ですからそのケニーがいなくなって、バレットクラブが残るとして、そうすると次のボスが、コーディーになるのか、
はい、コーディーはボスの器なのかな、どうなんだろう、
ただあの、いずれにしても4月だか5月もスケジュールいっぱいらしいんですよね、
はいはいはいはい、
なんでそれなんかバレットクラブ潜伏期間みたいな感じで、あの AJ が岡田を最初ノックアウトしたみたいな感じで出てくるなら辻褄が合うのかなとね、ちょっとあの気が回っておいて、
はいはいはい、
そこで
出てくる、
出てくると、
そうか、そういうことも、あとひょっとしたらその4月の両国でまた新しいリーダーが出てくるか、そして AJ がそうですよね、
一番最後で、ね、あれは両国でニュージャパンカップで誰かが勝って岡田とやって、岡田が勝ったところに
AJ が出てきて乱入して、
ドンタブだ、
いや、あれは確かに両国、4月の両国だったんですかね、んで、あれはね、岡田じゃないです、棚橋、
棚橋
が GP のチャンピオンだったんで、棚橋が防衛して、AJ が確か乱入してきて、で、あのスタイルズクラッシュを食らわして、確かそんな感じだったような記憶があるんですよね、
ちょっと、もうちょっと、
はい、あの僕もこれ記憶が定かじゃないんで、ちょっと違ってた
ら、後で復習して
もらって、はい、だから、なんとなくね、その4月の両国で、なんかバレットクラブに新しい動きがあるのかもしれないです、もしケニーが本当にこれ離脱すれば、
離脱するんですね、
はい、後釜がいないので
内部昇格はない
ないでしょう、他だって、まあそれこそまあ、ファレも、タマちゃんもいることはいますけど、バレットクラブのリーダーということを考えるとそういうタイプじゃないですよね、
ですね、
他いないです、ということはまあ鈴木君がせっかく戻ってきたので、まあ当然これ1年間使いますし、非常にないわけですから、まあ、前半戦のバレットクラブ、ちょっと、でそう考えたらあの、ヤングバックスもちょっと日本にいますよね、
まあ、危ないんです
よね、危ないですよね、あれ
ですから、その 1.4 でヤングバックス負け、ケニー負け、で、あの6人タッグの負け、
はい、ネバー、
もう、でもな、
何も残ってないっていう、
手元ないんですよね、
はい、だそう考えると、まあ、今はまあ WWE しか当然行くとこないんですけど、やっぱり WWE でこれがクルーザー級をね、やっぱり強化するっていうのは、当然、ヤングバックスなんかそこにはまってくるし、で、WWE にその、まあ、スマックダウンのロードもいいんですけど、やっぱりジャパニーズスタイルのレスリングができるやつをやっぱずっと 求めてるわけであって、ね、はい、まあまあ、最初は NXT になると思いますけど、当然ケニーってどんどんハマるわけですから、これは組んでもいいし戦ってもいいし、例えば AJ なんかとかね、はい、でWWE でバレットクラブ再結成みたいなね、
今だから AJ が来てるベストに、はい、あの前にか漢字でクラブってやってるんですね。
あ、そうなんですか、僕知らないです、はいはい、
漢字で入ってるんですよ、だバレットクラブも当然その権利は新日が持ってる
から、ね、うん、はいはいはいはい、
ただクラブだったら当然
あ、そうかそうか、あ、そういうチーム名になってるんですか、あ、そうなんですか、
でただアンダーソン、ギャローさんあんまり絡んでないです
よね、でもうまくするとそのそれこそデビットと AJ とケニーのバレットクラブの、
うん、
ただ三大キャプテンがチームが
出てくるかもしれないよ、まあまあ、それとばっかしの話ですよ、AJ がその去年、その WWE 行って、まあデイリーモーションとかよく上がってるんで、
はいはいはい、
見てるんですよ、
はいはい、
だんだん試合がつまんなくなってるん
です
ね。
ああ、本当ですか。
やっぱりどうしてもその新日の時の AJ 対岡田対棚橋、この試合が面白すぎたんですよ、すごすぎたんですよね、
相手がいないんだ、
ですから今フィニッシュが、
はい、
スワンダイブのフライングフォーワン
ですね。ああ、そうなんですか、
で決まっちゃうのが結構いいですね。
それつまんないですね、
かスタイルズクラッシュもやりますけど、
はい、
シナは私が返してたんですね。
ああ、本当ですか、そうするとあれですよね、その棚橋戦とかもそうでしたし、まあ、岡田との人もそうでしたけど、要するにスタイルズクラッシュの体勢からの切り返しとか、そのいわゆるチェーンレスリングみたいなのがないんです、
ないんですね。
なるほどね。
ですからもう新日本スタイルに慣れすぎちゃってる僕らからすると、
ちょっと物足りないと、
物足りないし、
なるほどね、
なんか AJ 楽してるみたいな、
はいはいはい、
決してそんなことないですよね、新日よりも試合数が多いです
し
ね、
移動もすごいしね、
けど見る方からするとなんか手抜いてんじゃないかなみたいな ね、そういう意味があって、WWE の、
はい、
ネット会には
なら
ないなって感じなんですね、
はいはい、なるほどね、まあ、一応そういう意味でその、まあ、一応ね、まあ、ケニーが仮に、まあ、WWE に転出で、まあ、仮になったとしましょう、でそうなった時にじゃあ新日本の世界戦略を問われるんですけど、まあ、一応ね東京ドームで今年前半のビッグマッチの
7月の頭ですね、
1日2日ですかね、ロサンゼルスで、はい、初めてですよね、はい、新日本 のビッグマッチが、で G1 チャレンジっていうタイトルでしたね、
それで、まあ、内容まだ分かんないですけど、うん、アメリカ予選じゃないですけど、
うんうんうん、
的なことをやって、その中から何人か本戦に連れてくるのか、
はいはいはい、
だとしても、それに対して日本のビッグネームがいけないわけにいかないので、どういう絡みにするのか、これはもう今一生懸命考えてるんでしょうね。
そうですね、ただまあ現実論考えると、そのアメリカこの 2days に参加するのって、まあ WWE 以外ですから、
以外ですね、
やっぱりそうなると ROH 勢と TNA
どうな
るかなんですかね、ちょっと一時関係ありましたけど、今はちょっと切れてますもんね。
それとあと、はい、ヨーロッパからイギリスあたりが少し持ってくるのか。
ヨーロッパのレスラーってあんまりいいの今いないですからね。
一応ザック・セイバーとかはヨーロッパで、
はい、まあ、ザック、あとオーウェンじゃないわ、
オスプレ
イ、あ、オスプレイ、ごめんなさい、オスプレイ、でもまあジュニアですからね、
ジュ
ニア、いいレスラーなんですけど、
オスプレイは、まあ、あと5、6年経って体重が20キロ増えてから
ですよね、
とは思うんですけどね、
ですよね、でそう考えたら、現実論を考えたらアメリカの団体でいうと、もう団体として機能していることっていうこと前提であれば、もう ROH でしかいない
し、ね、いないですよね、
はい、DNA もちょっと何か分かんないし、
はい、で ROH で考えちゃうと、はい、ちょこちょこ話題になってる、
はい、
コーディーローですと、
はいはい、
そこら辺が、
うんうん、
ただその予選みたいな形で出てくるのはないかなと、
ね、いや、そういう意味ではもうなんか準新日本の試合をなんか見せた方がいいのかもしれないっていうのがありますもんね、でちょうどこれ7月1日なんで大阪城が終わって、 2週間後ぐらいなんですよね、うん、でこれが終わって、3週間後に G1 がスタートですから、
17
でしたかね、あの、札幌でですね、だからちょうどその真ん中なので、まあいかよりでもできるっちゃできるんですけども、ちょっとこれがどういう形になるのか。であとイギリスは結構今定着してきて、柴田の人気がすごいっていう
らしいですね、はい、でこれもあの先ほど話した佐山の、はい、サミリーから、ね、からと次の前田明、はい、
クイックキックリ
ーその李三兄弟と考えると、はい、ちょっと経路違うよなと、はい、
ただまあキックをね主体として、
ただそのキックといっても、はい、あの軽快な動きではない、
まあまあまあ、まあ、佐山の蹴りとはまた違います、ね、
ただからそのイメージ的に言うと、はい、あのストイックを表現してるっていうかな、は
いはい、日本人っぽいっていうね、
ですから今までの、 そのイギリスにあんまりいないような形のレスラー、
そうですよね、
いうところで、まあ、新しいもの
を受けちゃったんですよね、
とは思うんです
よね、そうですよね、まあ、あとまあシンガポール、まあ、北に会長の拠点シンガポールとか、ね、あと台湾、あと、今年はやらないのかな、タイ、タイでジャパンフェスで、はい、確か新日本のレースは今年はなんか違う、うん、2月にあるんですね、今年確か
台風
ですね、はい、台風して、うん、でただまあ言ってもまだマーケットがちっちゃいですからね、アジアはね、日本が一番でかいので、
それでいくと、
はい、やっぱりそうなるとやっぱりさっきの話じゃないですけど、やっぱりケニー・オメガとバーレットクラブの動向次第で、その辺の要するにアメリカのマーケットも変わってくるし、でアジアのマーケット、ヨーロッパのマーケットも変わってくるよっていうことですよね、
そこにちょっとあと最近あの、はい、オリンピックの絡みかどうか知らないですけど、ええ、東京近郊の会場がないんですよね。
ああ、はいはいはい。
ですから、後楽園ですと大体マックス2000弱ですか、
うん、そうですね。
で、次で東京近郊と大田区体育館、
は
いはい、4000ぐらい、
はいはい、
でもうちょっと都心寄りに、うん、4、5000のキャパの会場が1個欲しいなって、
あのね、それは実はあのいいところ実はあります、はい、あの味の素スタジアムありますし、あそこの前に今、あの柔剣道場を作ってるんですよ、
なるほど、
あのオリンピック用だと思うんですけども、あれ結構でかいホールになりますよね、あれとあれがね、メインアリーナとサブアリーナとかある、今建設中なんですけど、多分ね、キャパシティがね、5、6000ぐらいいけるんじゃないかな、イメージ的に、で、ミニあのサブアリーナが多分1000人とか、あれ、まあ、ちょっと調布なんで、宮殿から歩いて10分ぐらいかかるんですけどね、あそこ結構いいかもしれないですね、
はいはい、なんで本当ね、あのプロレスに限らず、これから2020年に向けて会場不足っていうのがね、はいはいはいはい、始まってくるんで、
そうですよね、
これはもう新日さんのフロントの腕でもすごいと、
両国もちょっとあれ改装ね、本当はだって来年 G1 できないんじゃないかなって言われてましたからね、
で一層の埼玉スーパーアリアでも行ってくれない、
あ、いいっすね、
ただそこじゃ埋まるかなって
不便だし、
あでもあれ駅前だから、
はいはい、でもちょっと不便じゃないですかあれ、
ね、東京駅からでも1時間かかんないですよ、
あそんなこと
です
か、あ本当ですか、あそこでもマックスで2万人入るんです
よ、ありますから ね、
あのホール一番でかいね、G1 の決勝、そうやってやればいいんですよね、
やってほしいですね、
やってほしいですけどね、
それが埋まるようだったらもう
すごいですね、
あの新日の人気は安泰かなと思いつつ、はい、ね、さあの実は新日さんタレント不足じゃないのという話になって、
ね、そこですよね、そこなんですよね、でそのタレント不足っていうのはあの単純にその選手の数が多い少ないじゃなくて、本当にそのタレントってイコール才能っていうので、そうですね、そこの話をちょっと掘り込んでいきましょう、間違いなくこれから見つけていかなきゃいけないのはやっぱり岡田のやっぱりライバルですよね、
ですね、で、あの、と、まあ、同年代がいいのか、
はい、
まあ、やっぱり5歳以来若いという選手が欲しいんですけど、
要するに岡田がかつてそう棚橋とか新助とこうまみえて自分の力を上げていったように、その岡田より下の世代が岡田と対話ことによって力をつけていく、そういう存在ですね、
とすると、
はい、 いないん
ですね。いないんです。
確かに。
で、まあ一番手とすると、うん、あの企業の柔道の金メダリストのディーン、あの東海大のディーンなんとかって言いましたよね。
はいはいはいはい、
彼ぐらいか
なと。あのプロレスラーになってくんないかな。か
ハーフですから、あの結構甘い顔しますし、なかなかいいなと思いつつね。
しかし東海大からはレスラー出てない。
高山。
あ、高山か。そっか。でもあれって結構パイプが必要じゃないですか。だからやっぱり仙台でっていうのはありますよね。専修大学か日本大学。
あ、ディーンはそうだ。そうだ。
はい。
JRA に就職決まった
の。ああ、そうなんですか。
うん、競馬ですから小川がいるじゃない
ですか。小川いますよ、小川が、はい。同じ柔道です。
同じ柔道。ですから本当そのオリンピック選手クラス の、
うん、
あの身体能力がないと、
そう、確かに。
岡田の相手は務まらん
と。ちょっと務まらんですよね。はい。まあ、養子前外国人でもっていうのもあることがあるんですけど、まあそれこそ本当に、190センチぐらいあるケニオムガみたいな動きができるとなると、ちょっとこれまた難しいですよね。
ですね、その WWE とかでもいないでしょう、
いない。
NXT でいるかどうか。
そうですね。
さすがにこっちもそこまで、あの番組に追っかけてないんで。
あ、ただそういうレスラーがいたら、多分 WWE で話さないでしょう、
ね。話さないでしょ
うね。そう考えると、ちょっと確かにタレント不足
ですね。なんですよね。そこもちょっと団体絞るか。
はいはい。
あのもう全日レスルワン、ノア、あと海援隊、
はい、
まあ、DDT はまあ独立もそう、なんかそこら辺をなんかうまくくっつけた形でやれば一人ぐらいいるんじゃないかなと思うんですよね。
でも今その辺で誰かいますかね。あの、まあ、全日本も含めましょうか、全日本とか大日本も含めて20代前半で若くて、その岡田ぐらいの身体能力がありそうなやつって。
ただ、パッとは浮かばないんですけど、あのレッスルワンとかその海援隊とかも、記事をネットで見てて、意外と練習生が入ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
ね、で新日はきついというのが昔から定説なんで、みんな他に逃げてるんじゃないかなと思って。ですから、今、海援隊のチャンピオン、タンクない、
はい、タンクない、
彼のやっぱなんか新日入ってすぐ見えたん
で、ね、そうですね、そうですね、
そのぐらいの練習のきつさがあるみたいなので、
ね、
ちょっと選手の育成方法も変えつつ、かといって、ぬるま湯にせず、難しいとは思うんですよね。あの
そうなんですよ ね、でそう考えるとね、あの返す欲しいなと思うのは、まあもちろん岡田ぐらいのサイズ感はないんですけど、去年の G1 にね、いきなりノアから中島くんが出てたじゃないですか。僕あれは必ず岡田 のライバルとして多分考えてたんだろうなと思ったんですよ。なんでかというと2人とも境遇が似てますでしょ。中島も中学卒業して、まあ、長州にスカウトされてレスラーになりましたよね。で同い年ですよ。でキャリアもだから同じなんですよね。でまあ確かに中島はサイズはちょっと170ちょっとぐらいしかないのであれなんですよ。ただその代わり空手っていう本物の空手の武器があるので、でそれは岡田とはやっぱり打撃に弱い、そういうのがありますから、そこをやっぱり中島がやることによってなんかこう超えていく姿をね、で中島の運動神経運動能力がすごいんで、そこはちょっと岡田ともこう対比できるかなという気がしてたんですよ。
で返す返すも惜しいのがそのノアの身内というか、
そうなんですよ。
それであの鈴木みのるがぶち上げた時限爆弾が分かんなくなっちゃった
し、あれ何だったんですかね。
全く分かんないですよ ね、
でちょうど身売りとね、タイミング重なっちゃって、
で新日が人が余っちゃったし、
そうそうそう、あれ新日本にとってみたらそのノアっていうのはある意味ではその出向先として適切だったんですよね、
ですよね、
だからまあ一応多分分かんないですけど、今回まあ鈴木君2年、2年で行ってこい、で2年でまあもう本社に戻すみたいな、そんな感じでじゃないですか。でまた次誰かが、多分第三世代だと思うんですけども、本当は行く、なんかそんなイメージだったと思う、
あったと思うんですよね、
はい。もっと言鈴木君ってあのちょっと話ありしますけど、あのよくね、あのプロレスファン同士で笑い話言うんですけど、新入社員が入ったら、鈴木君に修行に行かせればちょうど仕事覚えるよって言って、 鈴木みのりに鍛えてもらったらいい仕事できるようになるよみたいな。
いやいや、もうすぐは他に移るでしょ。まだあの求人がそんなにね落ちてないですから。
まあまあ半分冗談、まあ、要するにそのノアというある分はその出向先がなくなったもんですから、新日本もちょっと予定外のことが結構
ね、
ありましたですよね。だからおかげで中島とのマッチアップもできなかったし、おそらくその後は塩崎なんかもね、まあ本当は柴田とドームで多分やる予定だったんでしょうけど、
ただいや塩崎はノアで柴田とやって負けたでしょ。
そう負けたんで、でドームでリマッチ、でネバー、じゃなかったら、ね、急に後藤とやりませんよね、で後藤勝っちゃうしね、
で翌日負けて、
そうそうそうそう、だから後藤はどこでも好きになれないんで、
で後藤は結局は会社の言いなりで負けてるっていう説がありますよね。
後藤はねちょっと頭弱いと思うんですよね、彼は。人はいいんでしょうけど、そうなると今、まあ、ノアとの関係もなくなっちゃった、で場合によってはの杉浦が鈴木君で、本当は新人も来てたかもしれないですよ ね、
はい、
で杉浦って間違いなく大型なアイテムが言えるので、
にしても杉浦ももう40後半
ですね、42、あ44ですか、それであのコンディションですか、すごいですよね、そう考えたら、まあ、多分いろんな形でそのノアの、あの身売りのね、影響がちょっと出てきちゃって、でまあ、岡田の相手と考えればありそうなんですけど、そうすると今の新日本の中で岡田の相手となり得るのっていうのがちょっとい
ない
と、いない、本体にはまずいないですよね、でまあ棚橋もいいんでしょうけど今更っていうのも当然あるし、じゃあケイオス、誰か、あケイオスの中では当然できないですよね、でバレットも当然もういない、当然まああのファレとかタマとかとやってもいいんでしょうけど、彼らが勝つとはとても思えない
ので、ね、
そうすると鈴木君しかない
と、あと柴田、
はい、まあ、後藤はちょっとないと思います。
後藤はないですね、
まあ、柴田はこれネバー落としたんで、多分どっかで岡田と絡むんでしょう ね、
はい、ですから、まあ、イギリス行ってくるわって言って言っちゃいましたけど、まあ、あの怪我直してきてほしいんですよね。
そうですよ ね、そうなんですよね、
あの背中のテーピングがちょっと
痛いらしい、そうだけど去年だって毎月タイトルマッチやってましたから、あれだって史上最多でしょ、タイトルマッチ
から、
ちょっと酷評、相当酷使してましたよね。
だからこれで何ていうんですか、あのみそぎが済んだのかな、
そうですね、あのようやくそれでプロレスに復帰したっていう、そういう感じでやっぱあったんでしょうかね、
ですね。で先ほどの、レスラーなのかアスリートなのかと話していくと、まあ柴田はどちらかというと、あのレスラーとファイターの中間みたいな感じで、オメガがレスラー、ファイタープラスオタク悪
に、そうそうそう
悪にみたいな感じなんですよ ね、
そう考えたら本当岡田の相手となり得るタレントは、いやこれ新日本だけじゃなくてその日本のプロレス界を 見回した瞬間にちょっと悩みますね。
ですから、まあ、素質的に言うと真田とか、
はいはいはい、
あと、宮原
さん、
あとレスルワンはいないか、
稲葉とかだとちょっと厳しいです
ね、ちょっと若いですね。
あと僕は諏訪間、全日本の諏訪間どうですか、
なん
です
ね、なんかちょっと岡田とは違う、
違う、
あ 手が合うのか
な、手が、あの一回ほら、
やってます
ね、8月、10月でしたかね、あの両国で合同
公演やってますね、
あの時にあのちょっとね、いろんな揉め事が、
諏訪間近藤が組んで、
で中村
と岡田ですね、
岡田でしたね、
あれは中村がいたから無事終わったって感じなんですね、そうそうそう、
諏訪間がちょっと仕掛けたんですけど、でちょっと残念ながらね、藤田和幸、
あ、まあ、一応引退ってますからね、
藤田とね、僕なあの岡田やってほしかったんですよね、
まあ、合わないでしょうけど、1回ぐらいやって面白かったでしょうね、
違和感がね、いいし、あとね、僕ちょっと今注目してるやつが一人いまして、あのゼロワンとか第2本出てる鈴木、
はいはいはい、あのそこの高円寺にいる、
はいはい、彼は本間もんのレスラーなんで、
なんですか、
はい、
あのたまに見るんですけど、
あ、そうですか、
あのよく出場まで僕も分かってないんで、要はあのビル・ロビンソンの最後の
人ね、そう
ね、
鈴木なんかも体格もいいし、どうでしょう、面白いんじゃないかな、
ですね、もうあの昔のレスラーだった
体験なんですね、そうそうそう、そうなんですよ、
なので、今風の体型ではないので、
いや、ないですね。
まあ、本人は嫌がるでしょうけど、多少体をパンプアップさせて、
そうですね、
上がってくれば面白いのかなと。
でレスリングで、まあ、岡田を圧倒できるかもしれないし、そしたらまた岡田の違うね、そういう試合でも岡田の最後のレインメーカーのサインをかけるかっていう、まさにそういう
です、ね、
感じがやっぱありますよね。
今そのビル・ロビンソンの弟子という話がありましたけど、僕があのそのプロレス見るきっかけになったっていうのは、小学校の時に国際プロレス
を作ったんですね。はいはいはい。
でちょうどビル・ロビンソンが出てたんですよ。
はいはいはい、はい、
で彼はそのいわゆるその当時の外人レスラーの概念を全てぶち壊して、はいはいはい、反則をしないクリーンファイトで勝つと、
はいはい、
それでハマった、そこからハマったんですよね。
もともとそういうやっぱりヨーロッパ系の、
まあ、好きです ね、まあ、打撃ですね。ですからその全員日はそんな好きじゃないんですよ。
はいはいはい、はい、僕も同じですね実は。
ですから当時ですとそのビル・ロビンソン対、グレート草津、
はいはいはい、グレート草津ね、
ですね。でラッシャー木村になって、はい、ちょっと離れたんですよね。
はいはいはい、
でそうこうしてたら、猪木谷戦からの、
はいはいはいはい、
の流れがあって新人しかないだろうと、いう形でもう刷り込まれてきましたね。
ね、
で、まあちょこちょこその DDT とかドラゲとか、
はい
はい、まあ面白いことは面白いんですけど、う
んうんうん、なんか残んないですよね。
あの入れ込んで見れない
ですね。そうそうそうそう。なんかそうなんですよ。ね、いやいいんですけど、いいしその、ね、皆さんすごい試合をするんですけど、ね、なんかすぐなんかイメージに残らないっていうか。はい、
で、中の特にドラゲーの方は中の動きが速すぎて、ずっと見てると分かんなくな
っちゃう。ユニットがすぐね、くっついて離れたりしちゃうから。
ですから戸沢が NXT に行っちゃって、今高木がレスルワンとか出てますね。
あ、出てるんですか。
確かレスルワンでこう日野とやってたな。
あ、本当ですか。面白いですね。
ですからその 本体っていうのはですよ。うんうん、あと覚えてるのか、DB ハルコくらいしかいないんですよね。
あとシーマン。
シーマンですね。はい、
あとドンフジ。僕、ドンフジとあの、ゴールデン街に飲んだことあります。いい人でしたよ。
ですね、
はい。
ですから、やっぱりプロレスイコール、
うん、
新日という時代は、
まあそうですね。
5年、10年以上は続くかなと。
そうですね。まあ、結局、新日本が一番なんだかんだでね、タレントも少ないながらもいるわけであって、メジャー感がある新日本だけなんで、
ちゃんとした親会社がいるっていうのも、
大きいですね。
今、新日しかないわけだし、
まあ、ちょっとそんなこともありまして、まあ、その他、まあ、さて今、新日本の話ですけども、ちょっと気になる3つのポイントがあって、まず1つ、棚橋の今後、で、2つ、高橋宏夢ってそんなに器なのっていうこと、で3つ目、やっぱりこれはもう岡田のやっぱりライバルになってほしいと、あの期待を込めて、岡北村っていうね、あの2人の怪物がいますけども、この2人のその動向ですね、ちょっとこれを最後にお話ししていきたいなと思います
。そうですね、ちょっと高橋の話を一番最後にしたいって、
宏夢からいきますか。
高橋宏夢、やっぱりこう昔から見てる人にとっては、ヒロムちゃんって感じなんですよ、
ね、そうですね、
どうしても
そうですね、あの棚橋にいじられてた
ら、ね、でどうしても今のその妙に悪ぶって、あの変なキャラをやってるんですけど、似合わねえなという感じで見てるんですよ ね、 すね、
はいはい、
ただあの瞬間的な動き自体は、確かにすごいものがあるんで、
はいはい、
そこら辺をうまく、シームレスな感じでつないでいければ、ブレイクしてほしいけど、今のそのキャラを多少、はいはい、あの正統派って言い方が、ね、いいのかどうか別として、そっち方向に軌道修正していかないと厳しいなと。
確かに
でそのためには内藤とは喧嘩別れしないとダメかなと。
そうかそうか、なるほどね。
ですからあのユニットのユーチューブは、 どうしても内藤の下になっちゃうんで、内藤のせいでジュニアのトップかもしれないけど、上にはずっと内藤がいると。その状態では
ブレイクしない
ブレイクしないと、とは思います
ね。確かに。次じゃあ岡と北村の。
そうですね、この間1月3日の大プロレスマッチで岡が永田とやってました
ね。デビューしましたね、はい、岡の動きはどうでしたか。そう
デビュー戦で、はい、まあ、当然永田さんも手を抜いてるんで、手が手心は加えてるんです、はい、でしょうけれども、にしてはまあ動きは
あよかった
悪くはなかったかな
と。なるほど。僕まだ、ね、ちょっとまだ見てないので、あれなんですけど、ただ岡ってタイプ的に若手の頃の中西学を思い出すんですけど、
そうですね、
あそこまでブサイクじゃなかったですか。
いや、いい勝負ですよ坊主頭で
ちょっと厳しいな、じゃあ、
ですから体型的に銅に比べて、うん、まだちょっと腕が細いんですよ。
あ、なるほどなるほど。
ちょっとジャミラ的なイメージがね、あるんで。
なるほど。
ですから体見てうおって感じではまだ見えない、うん、ないですね。そういう意味では凄みはないんですよ。
なるほど。そこ行くと逆にその北村の方が、
北村はですね、まあ先ほども話しました、
はい、
1.5 の後楽園で、
はいはい、
アメリカのマッチおじさん、
はい、
ビリーガン、
ビリーガン、はい、
が試合終わって、はい、ギング車に降りたところで、
はい、
なんか誰かと睨み合ってるんですよね、そしたら北村と睨み合ってる。
まだデビューしてない
してない、で、なんだお前その筋肉っていうような顔をしてて、なんで試合に来ないんだみたいな顔なんですね。で、北村はそこでこう表情を変えずに睨んでるんですね。これいいなと、ね、いうようなことをちょっとツイッターでつぶやいたら、北村選手本人からいいねと返ってきまして、非常に嬉しかったですね早速フォローしたという次第なんですよね。
はいはいはい、
はい、彼の場合、多少、ちょっとも30を超えてるというのは、アンではあるんですけども、ね、まあ、デビューが30過ぎてと、ノアのすぎるのは確かそのぐらい、
はい、31でしたね、は
い。まだまだいけると思うので、
はいはい、
まあ、今年デビューしたのにしても、うん、まあ、今年1年はそのタイトルぐらいは当然無理でしょうけど、うんうん、来年のドーム以降に、
はいはい、
なんかインパクトを残してくれる存在は、うん、北村の方が先なんじゃないかなと。
なるほど。まあそうですよね。
あと、もちろん本庄って
話、はいはいはいはい、
なんか体よ、もう体悪くなかった。
本庄って、こいつは結構若いですよね。
若いですよ
ね。ですよね。これも多分たまに棚橋にいじられてますね、
ですね出てくるんで、
はい、
まあこの岡、北村、本庄、うんうん、この3人が早く伸びてほしい、
はいはい、
で多少時期早々でもいいから、
うんうん、
トップに当ててほしい。
なるほど、うん、強さ岡田、
岡田と岡田でもいいし、矢野徹にいじられまくって、はいはいはい、間を覚えても構わないし、はいはい、で柴田にボコボコにされてもいいし、はいはい、とにかく照明で熱いリングに上がってほしいですね。
なるほどね、
うん、というのがありますね、
はい、
で、問題の
棚橋
さん、
はい、どうですか棚橋、今後どういうポジションを取れるんですかね。彼は
正直言って要は棚橋の勝ちだと思ってますね。
僕もそう思いました。
棚橋が勝って、で棚橋がベルトを巻いてるのに対して、
はい、
内藤が、うん、そんなもんで喜んでるのこの野郎みたいなコメントをするんじゃないかなと思ってたんですが、
はい
はい、内藤が勝ってしまって、なおかつ最後ちょっと哀れみをかけられたようなところがあるんで、ちょっと難しいんですけど、まず復活の兆しとすると、まあ春の3月のニュージャパンカップ、まあこれでの優勝が
絶対条件、
もう絶対条件なんじゃないかなと思いますね。で その上で、IWGP であれインターコンチであれ挑戦するのは誰も文句は言えないわけですから、はいはい、
そうですね、
まずそこかなと、
うん、ところが中途半端にネバーの6人タッグとか取っちゃってしかも中西と田口と組んで、ね、意味わかんないですね、
あれはまあ中西の、まあ、最後のあれだと思うんですよね。
そこに棚橋を別に絡めなくてもいいのにと思っちゃってそれって第三世代取ればいいって話で
ですな。 とでもあと天山が入ったとすると、うん、みんな動けなくなっちゃった。
天山動けないっすね。
ちょっと中西もそうですよね、中西はでも暮れの長田戦、うんうん、あれでおまだやる気ならできるなと。ただスタミナがないんで、当然1週間1試合とか、うん、そういう、ね、起用であればまだまだ、うん、あの体で一脚緩めますよね、
まあまあまあ、
いうのがありますね、うん、で、まあ、戻って
田中、はい、
で田中が当然今度、はい、仮にニュージャパンカップ取ったとして、はい、さてじゃあどっちだと、うん、インターコンじゃなくて IWGP なのかと。でなおかつまだケニー・ユーエアにも復讐してないんですね。
そうなんですよ、そうなんです、フィニー負けっぱなし
なんですね、うん、それがあるんで、まあ、ケニーがもし、うん、その後も残ってるんであれば、僕はまずケニーとやって、はあはあ、まず勝ってほしいんですよ。
なるほどね、
ケニーに勝った上で、うん、まああとはその時の状況次第で岡田でも内藤でもどっすねほどやってくれと。
いやある程度そこになると、まあ、仮にケニーが残留したりしましょうね、うん、仮にね。そうすると4月の両国で、うん、ケニー対岡あケニー対田中で、うん、GP の挑戦権をかけ て
そうですね、決勝みたいな形で当たってほしいと、
は
い、
で当然4月ですから、あの次の GP 戦は6月の大阪城ホールなので、うんうん、そこで
対応からその前にドンタクかな、
ドンタクでやるかな。でも毎日そっか GP やってます
ね、
ドン
タク
で、はいはい、ドンタクで やる棚橋の GP 戦ってちょっと寂しいですね。
寂しい、もう私が大阪城ホールで、うん、棚橋岡田っつったら、いやこれは客は絶対入りますよね、うん、
ですよ、ですよ、はい、てか岡田の相手して2万人入れいられるのって多分棚橋以外しかいないんじゃないかな。
現有性よりは棚橋
しかいないですね、はい、まあ、もう一回ケニーと対戦という手もありますけどね、
ケニーと最初はケニーが残留する限りは絶対年内に1回は
最低
あるはずなんで、
ね、そしたらでも残留するんだったらでも会場の規模とか時期を考えるとやっぱ情報量が一番いいですよね、
ですね、
適切な。
あと残ってるのはその両国が2回ですか、
両国
あ1回か、
1回ですね、あの10月にまた
恐らくはだけなんですね、はい、そこだけなんで10月でちょっと
引っ張り
遅い、うん、1回ですね、うん、
となるとやっぱり早ければ4月、
早ければ4月、
はい、遅くても6月ですよね、
はい、でやってほしい、
はい、でもそうすると4月ってやっぱり当然両国 GB 戦あるわけですから、そうするとニュージャパンカップで仮に田中が勝ち上がってきたとしてですよ、相手いなくなっちゃうんですよね、仮にケニーと、もしケニーが
ケニーが決勝で当たって、はい、田中が勝った、
はい、
では次のあれは岡田とやる、
はい、
で勝った方とジョーホールでケニー、
はい、
みたいな流れになるのか、と今度また内藤がふてくされるから、うん、そこが難しいところなんですよね。
内藤の相手もちょっといなくないですか。
これももうサラダの裏切りですよもうそれしかない
サラダのダブルクロス、
ええ、
サラダか、ええ、でもそれってイコールサラダが自分で軍団作るってことですね。
それか本体に入るか。
でも今ヒール端子良くなったじゃないですか、
ええ、ケイオスはないか、
バレット、
バレットクラブがでもいいかもしれないですね。
ね、としたら、
ね、あの彼も数年 TNA にいたわけだから、
そうそうそうなんですよ。
多少は英会話になったと思うんで、そう。
ちょ TNA の TV チャンピオンでしたっけね。
ね、ですね。
だから日本人がもう一人いてもいいですよね。
バレットに。いや今二人じゃないですか。
今誰いますか。裕次郎と
ボンソルが。
ああ、すっかり忘れちゃった。ボンソルそうなんだ。ボンソル、そっかバレット、すっかり忘れた。
まあ、一応彼のことも喋り出すと結構長くなっちゃうんで、はいはいはい、あれなんですよね。
まあ棚橋はじゃあちょっと
ですか、棚橋も
ケニーの挙手次第でっていう感じになりますね。
でしかも今年もし巻いたとすれば、うん、来年のドームで棚橋負けて、うん、
そっから
はもうちょっと、まあ、引退じゃないですよ、はい、
徐々にフェードアウト、
あのフェードアウトの永田さんの予算に入っていくんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、でたまに他団体出向とか、
出向するか、でも今出向するにしても DDT は入れてくれないだろうし、
まあ DDT はちょっと棚橋いろいろありましたけどね、やっぱ全日本とか
全日本
とか、はい、ノアだってこれがどうなるか分かりません
ね、
だってノアのほら新しい社長ってあの
元
全日本の話の人ですよ、あれあの人新日本と結構パイプあるじゃないですか、
社長とは仲いいらしいんですよね、
ね、そうですよね、
ただ全く相談はなかった話らしいですよね、
だね、そうで棚橋ね、
棚橋がもう絶対ここ10年ここ20年のスパンで考えたとしてみても、うん、一番の功労者、
最大の功労者ですよ、あの新日本っていう意味じゃなくて、日本のプロレス界最大の功労者です、
ですね、
はい、
なのであのいい形で
送り出してあげたいっ
ていう晩節を迎えてほし
い、ね、そういうことですよね、まあ、言うとももう田中も40ですから、う
ん、まだあと5年はいけるんですよ ね、
うん、ね、確かにね、
ただ今のスタイル、
うん、
でどこまで
ですよね、
あのハイフライフロードしか勝ってないという現実を考えると、うん、ちょっと辛い、
確かに、
ね、
また違うちょっとフィニッシュを見つけていかないと
辛いですね、
はい、
あの省エネ型のね、はい、勝ち方を少し見とですから内藤のそういう意味ではあのデスティーノで多少障害があ
って、そうですね、そうですね、うん、結局あのスターダストはもう膝打っちゃうから、
ね、そうなんですね、ダメなんですね、
ダメですね、
いろいろありますよね、
まあまあちょっと棚橋もね本当に
ですね、棚橋
非常に気になりますよ ね、
とにかくいい形で、
うん、そう
送り出したいから、
うん、で意外とねプロレス界ってそのいい形で送り出したあれがないんですよね、
まあいますよね、
いやまあちょっとまたね、今年も新日本からちょっと目が離せない
ですね、離せないです ね、
でまあプロレス界全体からまあ、ね、目が離せないんですけど、まあ、結構プロレス界もその幅がね、スタイルが非常に幅が広くなっているので、まああんだけスタイルいろいろあれば、多分1団体ぐらいは、ね、気に入る団体が出てくると思うので、だからまあどうですかね、あのまあ後楽園ホールが一番いいんでしょうけど、まあ最近ではその新木場とか、あと新宿フェイスとか、まあ500人程度規模のね会場で見られる結構興行も増えてるんで、あのもしこの配信聞いていやちょっとプロレス見てみたいなってね思う方がいらっしゃれば、だいたいあれですね、あの後楽園で後ろの方の席3000円ぐらいの席でも十分に見られるん で、新宿フェイスとか新木場でもある3000円から3500円ぐらい出せば結構ね2時間ぐらいたっぷり楽しめますから、
新宿フェイスがいいかもしれない、
まあ、近いし便利だし、
で歌舞伎町はねもう女の子一人で歩いて
もそうですね、もう今や大丈夫、
変な裏行かない限りは大丈夫です
よ、ね、はい、ちょっと一回なんか興味持ったらね、
で、
いや本当にこの間東京ドーム行った時にその4日目に行った時にびっくりしたのが、やっぱりねあの数年前から比べると圧倒的に変わったのは、外国人のお客さんと あと女の人、で子供が今回結構多かったですね、この3つ、まあ、要するにそれまではプロレス会場にやっぱりなんだかんだで来るのってやっぱり男性、ある一定年の男性だったんですけど、確か女の人いましたよ、いましたけど、やっぱり今はもうどうですかね、お客さんの3割ぐらいは女の人じゃないかなっていうぐらい多かったですね、
やっぱりこれ、真壁の功績が
でかいな
と思います
ね、ですかね、
あのプロレス見ないうちのかみさんでも、真壁は知ってます
ね、は
い
は
い、
ああ、本当ですか、なるほどね、であとやっぱり外国人が多いのは、やっぱり新日本プロレスワールドの、
ほんのせいですよね、
あと YouTube ですかね、やっぱりそのおかげですよね。いや本当にね外人格が本当多かったですよ。
ですから、はい、ネット配信始めた当初は、日本語サイトしかなかったのに、
はいはいはい、
海外の会員が結構あったって
話ですね。そうなんですか。まあ確かに入りたくなりますよね。
で、歌い文句が999円で、はい、消費税上がっても上げませんとか、そういうか上げませんとか、
はいはいはい
はい、かけてるなとか。
はいはいはい、
思いましたね、
なんかでも結構登録者増えてるみたいですからね、
ですね、
あのたまに試し使い、一回してほしいですね、
要するに加入月は1ヶ月無料
です、無料なんですよね、はい、だからビッグマッチのある月狙って、
ぜひ加入していただきたいと、ね、
直近で言ったら、2月5日が札幌ですから2月5日に加入して
そこから1ヶ月
そこから1ヶ月見られますから、
はい、なかなかもう 新日からそのね CM のオファーだめですけどスモーキー当てにこうい
やいや来たらすごいけどまあまあそれはそれとしていいんですけどはい、まあ本当にちょっともし、興味あるよとプレゼン興味あるよなんか質問があるよという方がいらっしゃれば、うん、あのスタジオスモーキーアットマーク gmail.com までメールいただければお答えいたしますので、あとプロレスの話をしてみたいよっていう方がもしいらっしゃればぜひ連絡いただければまたこうやって音源を取るときにお呼びしたいなと思いますので、意外とね、リスナーさんの中にプロレスファン結構多いですよ。
多いですね、
はい、スモーキーの、LINE グループがあるんですけど、その中でも結構プロレスの話もすることもありますしね、まあ、全然そのプロレスの話だったらもうこんないくらの話が我々できますからね、はい、ぜひちょっとご参加いただければなと思います ね、
で、思ったよりもそのプロレスに対する皆さん関心が多い、高いっていうのが、去年中村慎介が抜けた時、
はいはいはいはい、
でちょっとそれの紹介記事をツイッターでつぶやいたんですよ。ああ、はあ、そしたらインプレッションが2500、
あ、本当ですか、
あっという間にいっちゃったすごいと、ああ、思ったんですよね、
はいはい、
それまだどっちかというとあの下ネタ系しか
見
てなかった
んですよね。まあまあまあまあ、ちょっと今ブームでもありますんでね、はい、まあブームといってもまあ昔でいうところのブームじゃなくて、どっちかというとサブカル的なブームなんでしょうけども、
そう、はい、サブカルです ね、
ね、どちらかといえばですね、ちょっとだからその辺はね、昔とは若干ニュアンスが変わってきてますけどね、
まあプロ野球にしたってだんだんその女性とかのファンが増えてって人気回復したように、
う
ん、う
ね、
はい、どんなスポーツもねやっぱり女性が集まると男来ますから。
おっしゃる通りですね。おっしゃる通り。
もうそれしかないと思いますね。
後楽園なんか本当に女の子多いですからね。
多いですね。で、2日の試合を見てて、
はいはい、
本当女性と外人多かったですね。
うん、そうですね。外国人は多分ドームと連戦だったんじゃないですか。
あ、かもしれない。
せっかくだから、どうせ同じ場所にあるんだしっていう。
で横のホテル泊まった
かどうか分かんないですよ、
高いですね、うん、
いやこの間スモッチョっていうバーをやった時も、面白かったのがね、オーストラリアのインディーのレスラーが来てくれました。
すごいです
ね。オーストラリアの団体で IWA とか言ってましたね。
IWA って昔の国際ね、
あ、 AWA だ、ごめんなさい、
AWA、
はい、オーストラリアンレスリングアソシエーションですね、で YouTube で彼らの試合見せてくれました、
なるほど。
結構ECW 的なテイストの試合でしたけど、ね、まあそれですまあいいんですけど、はい、またちょっとこんな感じでプロレスに関してまた時期を見てやっていきたいと思いますんで、出演募集してますんでぜひお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。